ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて今日も鳴門教育大学大学院学校教育研究科幼年発達支援コース教授の浜崎隆先生にお話を伺います。今日は浜崎先生が実際にある学校現場を見学して、そこで選択理論的な取り組みがなされていたというお話ですよね。
現場の先生のあるクラスをちょっと見学させていただいて、これは名古屋のある小学校なんですけども、その先生のクラスは、その先生が選択理論多分ご存じないと思うんですけども、私から観察させてもらえれば選択理論の内容がそのままこう入ってるようなクラスがあって、4月の当初はちょっと子どもたちが元気なかったクラスだったんですけども、7月と12月私観察に行きましたけど、それがまあ修士論文にも学生にはなってるんですけども、素晴らしく子どもが変わってるっていうか、どういったんですかね、ちょっとざわざわしてます。そのクラスは先生がこう外的コントロールがかけないクラスなんでざわざわしてますが、先生が何かお話を始めると、それに気づいた最初の子が周りの子に静かにしなさいって合図を送るんですよ。だから瞬間的に先生の話がバッと みんなの耳に入って、それでまた聞き終えたらまたちょっとざわざわするんだけど、いつでも先生の話をこう聞きたいっていうか、だからその先生はすごく子どもとの関係、信頼関係あるんですね。だからそこまで気づかれてるっていうこと。自己肯定感も測りましたけど、やっぱり平均値高いですね。
子どもたちの自己肯定感が高くて、はいはいはい、で先生とその子どもたちの距離がぐっと近いんでしょうね、はい、子どもたちは先生の話を聞きたくてしょうがないんでしょうね、はいはい、きっと、は
い、それとね、もう一つすごい場面がありまして、はい、ちょっとやっぱりこう問題が起こしそうな子どもさんいて、まあ、なかなか騒いだりとか落ち着かなかったりとかするんですけども、それが先生が止めるよりも先に周りの子がケアしてカバーするんです、その子。だからその子が例えば本をしまうのを忘れたら、他の子がやってきてその忘れた本を机の中にしまってあげるとか、そこまでこうね、わずか1年まだ経ってないんですけど、まあたまたまそのいいとこだけ僕見たのかもしれませんけども、素晴らしい学級ですね、
はい、子どもたちが支え合うような、はい、そういう、こう気風みたいなものがクラスの中で醸成されてるんですね、
は
い
は
い
は
い、
多分自己肯定感が高まるっていうことは、自分のことをまず受け入れますよね、自分のことが好きだとか、そうすると初めて周りの人のことを気にして見る余裕ができるんだけど、自己肯定感が低くってまだ自分の方にみんな向いてほしいっていうか、気持ちも集めたいんで自分のことしかまず考えられない。だから自己肯定感を高めるっていうことは、本当に思いやりっていうのは僕はそうだと思うんだけど、人のことにこう気をかけれるような余裕ができてくることだと思いますので、それも選択理論だったら可能なのかなっていうふうに思いました。
はい、選択理論の理想とするところは、うん、はい、グラッサークオリティスクールっていうのがあるんですが、はいはい、グラッサー博士の提唱したものが、うん、まあ、学校で反映されている、うん、アメリカでは20校以上あるっていうふうに言われてますけれども、うん、日本でもぜひね、そういった
こう作りたいです ね
クオリティスクールができるといいですね、はいはいはい、でそのクオリティスクールは日本語に訳した時に落語者なき学校って言われるんですよね、うん、だから不登校もない、うん、いじめもない、うん、全生徒がのびのびと自分を肯定して、うん、そして認め合えるような教師と生徒、うん、そして保護者と生徒、うん、そして生徒同士、うん、子ども同士、うん、そういう学校がぜひ実現するといいですね。浜崎先生、ぜひですね、はい、その学生たちを育てて、はい、そういった教師そして学校を作っていただきたいなと思うんですが、
ありがとうございます頑張ります
最後に、はい、先生の理想とするところ、はい、これからなされたいことってどういったことですか。
僕はもう今年還暦なので、まあ、そんなに長くは研究できませんが、あと追って研究してくれる学生とかゼミ生とか、そういう研究者を育てたいです。
ちょっとプライベートなご質問になるんですが、はい、奥様が実は洗濯論を先生にこんなのがあるよって教えられたというようなこともちらっと聞いたんです。
その洗濯理論を取り入れた会社の話しましたけど、実はそこでデザインの書のデザインの教室してますので、
奥様が、
はい、だから家内からこういう雰囲気のすごいいい会社があるよと聞いて、それはぜひ見てみたいって言ったらもうその通りの会社でした、
はい、そして洗濯理論を学んで、はい、先生と奥様の関係はどうなられたんですか。はい、
やっぱりこう前は外的コントロールで、いわゆるこういうふうになってほしいとか、こういうふうに変わってほしいってやっぱりありました。この選択理論を学ぶ前は
先生ご自身が心理学を学んでるけれども、はいはい、ちょっとまあ外的なことをやってしまってた、
ね、はいはい、例えばあの掃除洗濯皿洗いは家内がやるもんだっていうふうな、まあ、僕は九州の人間なんでちょっとそういうとこありますが、
九州断じてらっしゃるんですね、はいはい、うん、
ただその今帰ったら皿がこう汚れてたりとか、あの部屋が汚かったら自分がしたらいいなっていうふうにこう思えるようになる。つまり女房のためとか家のためとか思うとちょっと腹が立つんだけども、自分も綺麗な部屋だったら気持ちいいし、はいはい、それで家内も多分気持ちいいだろうから、二人が気持ちよくなったら誰がやってもいいのかなと思って、最近皿洗いにハマってます、
素敵ですね。じゃあ奥様もきっと喜んでらっしゃいますね。
わかんないです、それは喜ぶかどうかは選択ですから
そういうふうにまで思ってらっしゃるというのはすごく素敵ですね、はいはいはい、では最後に恋愛心理学、結婚心理学がご専門の浜崎先生に夫婦関係や恋人関係が良くなるためのヒントを一つ教えていただきたいんですが、
究極の殺し文句一つ教えますので、はい、本当教えたくないんですよ君といるとね、例えばあなたといるとホッとするっていう言葉がいいですね。もう全てそこに存在感、重要感っていうのが含めたメッセージで10文字ぐらいですよね。あなたといるとホッとする、それを相手の右の方から言ってください。
右から言うんですか、
はい、あの対面に座って言うんじゃなくって、例えばベンチに座って右の方で囁くように独り言っぽく言ったらいいんですよ。
右脳とか左脳に関係するんですね。ですね、はい、
よくご存知ですね、
はい、感情の方の脳に作用する、
はいはいはい、なるほど、イメージをこうね、
これはあの今恋愛関係にある方、うん、それから、はい、まあ、親子でも職場でもそうなんですが、はい、いい人間関係を結びたいと思っている方、うん、人間関係を改善したいと思っている方には、うんうんうん、格好のヒントになりますね、はい、
だからご主人が奥様にお前とは結婚して20年経つけど、なんでか分かんないけどお前といると俺はすごく安らぐとかホッとするとかいう言葉を食後お茶を飲みながら右側から言ってください
ぜひこのラジオを聞いた方には実践していただきましょう、はいはい、これで夫婦関係丸間違いなしですね。ますます先生があの選択理論を広めてくださることをあの私たちも願っております。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました、はい、3回にわたってお話を伺いしました。ゲストは鳴門教育大学大学院学校教育研究科幼年発達支援コース教授の浜崎隆先生でした。